皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？ DLS ポッドキャストはプロの現場から健康なダンス生活を応援する情報サイトダンサーズライフサポート .com のブログバージョンプラスポッドキャストだけの裏話など毎週金曜日にお送りしています。今月のポッドキャストではテクニック分析ということで解剖学とレッスン、テクニックを全部混ぜてお話した記事をピックアップしています。教師のためのバレエ解剖学講座を2015年に始めた時からそうなんだけど、解剖学を勉強するのが目的でなくて、バレエを安全にこなすのが目的、そしてその目的、ゴールって言ってもいいよね、をこなすツールの一つに解剖学がある。なんでかっていうと、ダンサーは人間だから。そして人間の体には構造があり、その構造を超えたら怪我をする、当たり前。エクササイズもそうだよね。いくらいい体幹トレーニングでもバレエに必要な動きになってるか、またはやっている本人がレッスンで使えるようにイメージができているかというのはとても重要。今日のトピックはお尻なんですが、大臀筋の場所とかエクササイズ方法ではなく、アラベスクにレッスン中につなげていきましょう。では本文です。アラベスクでお尻の筋肉だけ感じてしまうとき、アラベスクでお尻の筋肉だけ感じてしまい、お尻が大きくなってしまうんじゃないかと心配です。アラベスクでお尻を使ってもいいですか？答えははいです。以上、また来週のブログでお会いしましょう。ではないですよね。片方のお尻のほっぺには大臀筋、中臀筋、小臀筋プラス外旋老筋がいるから混乱してしまうこともあるかもしれないし、お尻を使うイコールお尻が大きくなる、でっちりになると思っている人もいるので、一緒にそこを考えていきましょう。大臀筋はデリエールに足を動かすときに絶対に使います。とっても大事です。でもこの部分はターンアウトできてますかにすごい文字数と筋肉図入りで説明していますので、そっちを読んでいない人はまず本に戻ってください。いや、本なんて買いたくないよ、無料の情報が欲しいからブログに来たんだよという方は続けて読んでいただいても構いません。でも分かりづらいよという文句は受け付けません。よって質問の後半、アラベスクでお尻を使ってもいいですかは、大臀筋が股関節伸展をする筋肉である、大臀筋下部は股関節外旋をサポートするということで、バレエダンサーがデリエールにターンアウトされた足を動かしたかったら使わないことは不可能です。筋肉は使うと感じます。自分の体だから感じてほしいです。もちろんプロレベルのダンサーやアスリートになれば、お、この筋肉感じるなぁと舞台中試合中に考えることはありません。それが勝手にできていて、その感覚が当たり前となり、神経回路もできている。しかもやってること、踊ること、表現すること、その試合に集中しているはずだから筋肉のことは考えない。そのレベルの人が DLS を読んでるとは思えないし、そのレベルを目指している子たち、そして大人バレートレーニーさんを含めてお話ししていきましょう。今ブログを読む手を止めて右の肩甲骨を感じてください。今やるって言ったらやるんです。動かす、触るではなくて感じる。どこにあるか、どんな形か、肩甲骨の上の部分と下の部分だったらどっちの方が感じやすいか、骨、そして骨の周辺はあったかいですか、それとも冷たいですか。色で表すとしたらどんな感じ、骨だから白、でも白でもいろいろとあるでしょう。アイボリー、クリーム、パキッとした真っ白、青空に浮かぶ青っぽい雲みたいな色。今左のつま先のことや右の股関節のことは考えてなかったですよね。お尻は使っていいんです。特に日常生活でスクワットとかランジとかに慣れていないとか、階段を二段飛ばしにするのに慣れてないとかっていう人であれば、体の中で一番長い骨である大腿骨を持ち上げるなんてする筋肉はできていないですから、バレエレッスンで感じて当たり前なのよ。たださっき肩甲骨でやったみたいに、そこだけを考えてると他を感じなくなってしまう。レッスン中にお尻が大きくなる恐怖症で、お尻ばっかり考えてたらそれは感じちゃうって、特にアラベスクが下手くそでバーに頼りきっている半分ヒラメみたいなアラベスクをしていたら、軸足ではなく腕とバーで体を支えていることになるし、体幹、特に背中の筋肉がしっかりと働かなくてもいい形に自分でしちゃってるので、お尻だけに負荷がかかるのもよくわかる。でもってその場合は大臀筋ではなく中臀筋に力が入りやすいのですが、そこは長くなるので今日は割愛しましょう。ただし大臀筋がどれだけ大事だとしても、筋肉を使うこととそのセクションが動くは一緒ではありません。デリエールダンスするとき、動かしている足のお尻が先に後ろに動いたり、お尻が持ち上がったりしてはいけないってこと。それは筋肉が働いているのではなく、お尻が乗っかっている場所、つまり骨盤が動いてしまっているという証拠です。出番、アラセコンドでも一緒ですが、デリエールでもターン時の際に最初に動くのは足、フットです。ここでも使う筋肉の話じゃなくて、視覚的に 動きが見える場所ってことね。で、骨盤ではありません。確かにタンジデリエルが完成するときには骨盤も動いてます。でもね、それは骨盤から動きがスタートするではないってこと。先生がお尻を動かさないで、お尻を使わないでと言った場合、もしかしたらそれは骨盤を指しているのかもしれません。特に小さい子のクラスでは。ただ私は骨盤って言葉は小さい子でも理解できると思うし、早くから指導すべきだと思う。背骨もそうだけど、つま先、肩、お腹って言葉を使ってバレエを指導するならば、骨盤って言ってもいいんじゃないかなと思う。そこで、仙骨が、座骨が、恥骨結合が、なんて言っても説明しないよ。わからなくなっちゃうからね。背骨って言うけど、ちっちゃい子のクラスでは頸椎と言わないみたいな感じ。でも、体を動かす指導をする際、体の部位がわからなければ、先生の注意は通じません。落ちびらとわからないかもって。そりゃそうですよ。指導しなければ何がプリエだかわからないように骨盤だってわかりません。だけど子供たちは英語でもフランス語でも勉強できちゃうんだよね。だからちっちゃい頃にやっとけって言うんだよね。だったら解剖学用語もちっちゃい頃にやっても問題ないんじゃない？下手にスプリッツやポアントを指導するよりも日本語の理解につながる。体の部位の正式名称がわかる。もしくは解剖学に興味を持つきっかけになるかもしれない。バレエをやめても使える言葉である。そりゃそうだ、骨盤は一生自分についてるからね。怪我のリスクはゼロ。そりゃそうだ、言葉だもん。な、骨盤という言葉をおすすめします。まとめ、お尻は使ってよろしい。が、骨盤を動かすとは別の意味だと理解すること。そして、お尻だけにフォーカスしすぎないこと。お尻が大きくなっちゃうんじゃないのという悩みは無視します。なぜかって、誰も踊ってる時に腹筋ばかり感じてしまうので、お腹が大きくなっちゃうんじゃないかって質問しないからです。お尻、差別、反対。いかがでしたか？最後に書いたけれど、お尻差別。体幹部分、つまり頭蓋骨から骨盤のエリアの筋肉は使っても誰も文句言わないのに、腕がムキムキになるのが嫌だ。太ももが太くなる。お尻が大きくなる。とか心配してる人たち。それって考え方に偏りがあるっていうのに気がついてくださいね。結果として、太ももだけ太くなって困ってるダンサーがいるのは知ってるから、オンライン学校で太もも周りの筋肉というクラスでお話ししてるけどさ、体幹トレーニングやストレッチでは筋肉が細くなり、筋トレは太くなるという偏見。細い体型を怪我のリスクやテクニックが上達しないリスクの上で求める執着心とか、ちょっとおかしいってことに気がついてもらえると嬉しいです。ということで、お尻ポッドキャストはここまで。来週はポアントを吐く精神年齢について、鬼の愛出動ですから十分気をつけて聞いてくださいませ。ハッピーダンシング、佐藤愛でした。